西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮徹底解剖は貝の世界へようこそ、西宮市貝類館へ行こうと題して、ゲストティーチャーに西宮市貝類館の学芸員の方をお招きしております。というわけで、今日のゲストティーチャーは西宮市貝類館学芸員の渡辺哲也さんでございます。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、今日はですね、西宮の海の生き物たちというタイトルでお話をいただくんですけど、どうなんですかね、西宮の海っていうのは今ずいぶん綺麗になってきてて、いろんな生き物もたくさん住んでるんですか？
そうですね、割と最近、いろんなものが見つかったりしています。
あ、そうなんですか、はい。この西宮の海というふうに大きくくくってますけれども、なんかいろんな場所によってこう住み分けというか、なんかこう全然違うみたいですね。
そうですね、はい、だいたい2箇所浜辺がありまして、
はい、
で、まあ、甲子園浜と、あと宿川の河口両岸に広がっている、お前浜と、高蓮浜の2つの地域があります。
あ、昔はあの海水浴もできたようなね浜辺だったんですけれども、いろんな魚、いりこなんかも取れたとかね、はい、いろんなことを言われてたわけですけれども、今こういう浜辺が残ってるっていうのは結構珍しいことなんですか？
はい、大阪湾で、子どもたちが遊べるような浜辺っていうのが残っている場所っていうのはほとんど非常に少ないですね、はい。まあ、例えば西の方を見ても、神戸の須磨の海岸あたりまで行かないと、はい、そういう、自然に近い状態の浜辺っていうのはないですし、
うん、
大阪の方を見てみても、もう本当に関西空港の向かい側あたりまで行かないと、
はい、
自然の浜辺っていうのはある程度の規模のですね、自然の浜辺っていうのは残ってないですね。
これはやっぱりいろんなまあ事情があったんでしょうけれども、
はい、
あえてこう守って残すみたいなことをなかなかしてこなかったってことなんでしょうかね。
みんなおそらく、例えば堺の浜寺とかの時に、はい、埋め立てたりする時も、うん、そこそこちょっとそれ もったいないんじゃないかみたいな話はおそらくあったとは思うんですけれども、もう当時のそのまあ高度経済成長ですから、そういう建設とかそういう埋め立てとかの波っていうのはすごかったみたいで、まあ見事に大阪にしても、兵庫県側にしてもまあ埋め立てられたという感じです。ただその中で甲子園浜に関しては、
はい、
結局住民の方の熱意で、残すことが決まったっていう、まあそれ自体非常に珍しい事例でもあったんですね。
そうですよね、コンビナートがやってくるというのにものすごい反対運動が起こって、まあ、守られたっていうことですよね、はいはい。ただやっぱり水質汚染に悩んだ時代もあったりしましたけれども、
はい、
ちょうど1970年代ですかね、
はい、
そこからまた今は随分と改善されたということになるんですか？
大阪湾全体で言いますとそういうことになります、
うん、
むしろ今は下水がですね、整備されすぎて、
はい、
ちょっとこう海がきれいになりすぎてるんじゃないかというふうに言われたりもしています。
なるほど、じゃあちょっとプランクトンが減ったりとかっていうようなことにもつながるってことですか？
そうですね、はい。
でもこう 不栄養でもあかんし、すごい栄養がなくてもあかんしっていうのは結構その難しいんですね、このなんか海を守るっていうのは、は
い、どうも難しいみたいです ね
その中でまあじゃあこれだけ残ってるっていうのは、はい、西宮ちょっと誇ってもいいっていうぐらいの感じですか？
そうなんです、もう場所が残ってるっていうのは、
はい、
とてもいいことなんですよね。いくら水が 昔のように綺麗になっても生き物のいる場所がなくなってしまったらもう元も子もないので、はい、そういう場所がずっと一度も埋め立てられることなく、昔から残っているというのは非常に貴重な、場所でもあります。
ちょっと自慢してもいいんですね、市民としては。い
やこれは正直、はい、西宮のすごい大きな自然財産だと思います。
宝ですか。
はい、
じゃあその宝、今2箇所でちょっと全くこうちょっと違う生き物たちがいるというのが、まあ、割と近い距離に2箇所あるっていうのはすごいユニークだなと思うんですが、
はい、
甲子園浜と宿川の河口、まあ、このなんか違いというのは何かあるんですかね。
はい、宿川の河口っていうのは、まあ、河口っていう文字通り、
はい、
まあ、川を両端に、うんの、海岸なんですよね。
ちょうどお前浜、西宮放題のあるお前浜の一帯ですか。
はい、はい、そうです、
はい、でそこは川が流れ込んでるということはどういった特徴が生まれるんですか。
はい、海水が、薄まるわけですね
薄まる、はい、はいはいはい、じゃあ真水に住んでるような生き物たちも海の辺までこうやってきたりとかっていうのもあるわけですか。
どちらかというと、まあ、それもあるんですけれども、うん、薄めの、海水が好きな、生き物っていうのがいるんですよね。
う
ん、で大阪湾の奥なので、うん、もっと奥の方見たら向こう側であったり、はい、あるいは淀川とか、すごい、大きな川が、まあ、流れ込んでるんで、
はい、
そもそも的に大阪の奥、西宮とか尼崎とかあの辺のエリアっていうのは海水が薄い場所でもあるんですけど、その上さらに宿川の水が流れてるんで、
うん、
まあ言うたら薄々なんですよ。
薄々、はい、でも生き物の中にはその薄い海水が好きな生き物がいると。
はい、そうです。
例えばどんなものなんですか。
例えばですね、白泉塩招きっていう、この名前だけは何か分かんないと思うんですけど、これカニなんですよね。で、白い、甲羅が1センチちょっとぐらいの、1.5 センチぐらいかな、小さな、カニなんですけど、
うん、
このカニオスはですね、その小さな、1.5 センチの甲羅なのに、ハサミは2センチぐらいあって、でしかも片方だけが大きくなると、
はい、
でその片方の大きいハサミを潮が引いた後の干潟に出てきて、で盛んにこう振り回して、踊りまくるというそういう感じですね。
オスだけがですか。
オスだけがです。
で
メスはそもそもそのハサミが両方ともちっちゃくて、小さいハサミなんでその踊れないんですよね。
じゃあもう見ただけで、はい、これはオスかメスかっていう個体のその識別はできるわけですか。
はい、そうです。
で大きな立派なそのハサミを持ってるオスがそれ振り回すんですか。
振り回します。
何のためにやるんですかそんなこと。
それは、はい、今言われているのがそのメスを、呼び寄せるっていう、
は
あ、意味合いと
求愛ですか。
そうです、求愛です、はい、で求愛と、うん、あとは他の個体をこう威嚇したりする牽制したりするやっていう、はあ、2つの、役割があると考えられています。
なるほど、かなり大変なんですね。じゃあそのメスを獲得するのは。
そうですね、
はい、でその振り回してそれが形が良かったりとか、おなんかダイナミックでかっこいいっていうところにメスがやってくるわけですか。
はい、どういう判断基準なんか見ててもよく分かんないんですけれども、うん、気に入った素振りを見せながら途中でプイッと嫌になって
気まぐれなんですね。
で他のとこ行っちゃって、そう、うん、気まぐれなんでしょうかね、あれは。はい、
でもまあうまくカップルになった場合はどうなるんですか。
はい、オスの巣穴にメスが入るわけですね。
ほう、
でそこで、まあ、卵を産むんですけれども、
うん、
オスはそのメスに巣穴を譲って、うん、出て行ってしまうんですね。
お家をあげて、
はい、
そこでじゃあ頑張って、
はい、
出産子育てをやってくださいということなんですか。
まあ、もう一つ 表面、干潟の表面でその交尾をするっていう、まあ、もう観察されてはいるんですけども、その巣穴内にあの、まあ、誘い込むっていう、のもある。
なるほどね。その白線塩招き、この白線っていうのは漢字で書けばどういう字になるんですか？
はい、パッと聞いたらなんか白い線が入ってるみたいなイメージなんですけれども、これは白い、扇なんですね。
あ、その大きく振り回す、はい、そのハサミのところ、
ハサミを、まあ、白い扇を
扇みたい
持って、踊ってる姿に見立てた。
で、まあ、塩を招くんですか？
そうなんです。で、その白い、扇を振ってですね、うん、塩が満ちてこい満ちてこいとこう、
あ、
塩が満ちるのを招いている
ように見える
風に、はい、
あ、なるほど。それで白線塩招きっていうんですか、はい。でこれは宿川のその薄い海水のあたりだから、お前浜の方にしかいないんですか？
はい、いないですね。本当は川の河口の ところにしか、まあ、大体、うん、いてないんですね。
ほう。で甲子園浜っていうのはどういった特徴を持った浜なんですか？
甲子園浜はですね、はい、割と石、うん、コンクリートの塊が多いんですよね、人工物なんですけども、そういうゴロゴロとした、まあ、コンクリ片とか石片がいっぱいあるんで、
はい、
宿川の河口に比べるとちょっと磯みたいな雰囲気になります。
なるほど。
でそれだけではなくて、その宿川の河口みたいにこう真ん中バーッと川が流れてるわけでもないので、
はい、
宿川の河口に比べるとそこそこ塩塩分が濃い海水の浜になります。
はい、じゃあ塩分がちょっと濃くてゴツゴツした磯のようなところには何が住んでるんですか？
はい、まあ、平磯ガニとか、
はい、
磯ガニとかがよく見られますね。それ石をひっくり返したら浮いてるカニの中でも、はい、ちょっとこう あんまり薄い海水は嫌だなっていうタイプの種類ですね。
ちょっと味の濃いのが好き、
ちょっと濃いめが好き。
なるほど。
でもめっちゃ濃いのは嫌なんですよ彼らも。
はあ、なかなか難しいんですね。
はい、
はあ、でもその好むその生育環境に一番、まあ、ぴったり来ているところだから、そうやって繁殖するというか増えていくということになるわけですね。
はい、
平磯ガニ、磯ガニ、
はい、
これもちっちゃいカニですか？
これもちっちゃいです。平磯ガニでも2センチ 2.5 センチぐらいでしょうかね。
はい、
磯ガニもまあ3センチぐらいにはなりますけど、
うんうん、
まあ、小さな いわゆる子供の遊び相手的な存在のカニです。
はあ、でもどんなカニが住んでるかっていうことで、その塩分が薄いのかとかちょっと濃いのかとかっていうことが分かるということなんですね。
はい、
そうなんですか。でも1970年代にまあね、先ほどちょっと環境汚染で随分と海も汚染されたということで、なんかかなりの生き物が死んじゃったんじゃないかと思うんですけど、どうなんですか？
はい、確かに、かなりの生き物がいなくなっていました。う
ん、はい、
はい、特に75年あたりはもう、うん、貝類で記録があるんですけども、もう8種類ぐらいしか記録されなかったっていう年もあるみたいです。
ということは生きていられないぐらいなんか環境が悪くなってたということ、
多分そういうことだと思います。
になるんですかね。
はい、
じゃあそこから、まあ、環境が徐々に良くなったとはいえ、一遍こういなくなってしまったものがね、
はい、
戻ってきたりとかはするんですか？
これが案外するもんなんですね。
ほう。
でなぜかっていうと、海の生き物ってほとんどが卵で、ちっちゃな卵で生まれてきますよね。で卵から変えると、例えば貝なんかでもほとんどがそのプランクトンとして、こう卵から変えたプランクトン幼生っていう、幼生って幼い生きるって書くんですけどね、
はい、
プランクトン幼生としてこう孵化するんですね、うん、卵から変えたら、
で
そうしたらプランクトンっていうのはちっちゃい生き物っていう意味ではなくて、浮遊する浮いてこう遊泳する生き物っていう意味なんですけれども、
はい、
そのプランクトン時代にですね、バーッとこう海にの流れ、潮の流れとかに乗って広がるんですよ。
は
でこれ大きな あの貝とか、うん、例えば足広げたら3メーターになる大きなタカアシガニとか、はい、でも、うん、生まれたてはプランクトンなんですね。
あ、そうなんですね、はい、あ、そっかそっか。じゃあフラフラと海をこう漂っているところから始まる。
はい。
へえ。
これあの他の多くの生き物と比べると逆なんですよね、うん、あの昆虫とかだと生まれたところあのほとんど変わらずに、
うん、
親が産んだ葉っぱの上でこう葉っぱを食べて大きくなって、で大人になったら飛んでいったりとかするんです、はい、それとは全く逆で、はい、生まれたての時にブワーッと拡散していくっていうのが、うん、あの海の生き物の、 あの生き方のすごい大きな特徴の一つですね。
はあ、ブワーッと拡散して、はい、それでどんどん大きくなったらどっかに住むと、
ふわっとこう着底するんですね。
はあ、じゃあその環境がすごいちょっと汚染されたところでもそれがいい環境になればどっかからふわーっと来てそこに住み着いてくれるっていうことはいくらでも考えられると。
そうなんです、
いうことなんですね、はい、
そこで大事なのが、うん、場所が残っていると、
はい、
いつかは戻ってこれるんですけれども、
はい、この
例えば宿河の河口にせよ甲子園浜にせよ埋め立てちゃうともう、はい、いくら戻ってきてももう住む場所がなかったら、二度と住めないので、もう場所がある西宮の浜 だからこそ、うんうん、あの昔 いっぱい生き物いた生き物がまた戻ってくるっていうことが僕らの目で実際にあの自分たちの目で確認もできるわけですね。
そうか、じゃあいうものをこうちゃんと残していくとか守っていくっていうことも本当に大事なことなんですね。
はい、
で守ってきました。でそこに貴重な生き物はいっぱいやってきてくれてるんですか今。
そうですね、あの兵庫県はレッド、リストレッドリストっていうのを作ってて、
はい、
あの貴重な、生き物をまとめたリスト それをレッドデータブックというふうにして発行しているわけなんですね。
ほうほう。
でその中で、貝とかカニなんかの、うん、その他の動物部門なんですけど
、ええ、
は大体150種類ぐらいあのそのリスト入りしてるんですね、
はい、
でその中で、ちょっとあの数えてみると西宮で見つかったやつは15種類ぐらいいるということです。150に対して15ってどうなんていう感じなんですけど、うん、なんせ兵庫県広いですからね、あの淡路島とか、
はい、
日本海とか
日本海がそうですよね、
はい、すごい自然豊かなところまで含まれているので、はいはい、まあ、その中で、まあ、15種類もいたら、しかもこんな都市部のちょっと5メーターぐらい歩いたらもうすぐマンションがありますから、ね、
本当に街中ですよね、
はい、街中ですね、
うん、じゃあもうこれだけいたら上出来っていうところですか。
上出来だと思います。
で
かつあのなかなかあのすごいなと思うのは、うん、いくつかの種類はもう割と最近あの見つかってるんですね。3年ぐらい前とかに見つかった
り、例えばどんなものなんですか。
はい、例えば、豆こぶしガニっていうねですね、こぶしガニっていうあのカニが見つかったりしたこともあります、うん、これは本当にあの自然の豊かな干潟の浜でないと見つからない生き物なので、
うん、
ちょっとこれ見つかったというお話を聞いた時はびっくりしましたし、
は
い、あと紫貝っていうですね、紫以外じゃなくて紫貝っていうんですけど、
はい、
あの本当にこれはあの兵庫県内でもあのランクの、高いところに入っているすごい少ないあの貝二枚貝なんですね。でこれもすごく綺麗な砂浜、うん、ちょっと泥混じりの砂浜にしか住まない貝なんですけれども、
う
ん、これも甲子園浜で発見された方がいらっしゃいました。
へえ、すごいことですね。つまりある意味ちょっと絶滅危惧種に近いぐらいのものが今またちょっとこう帰ってきてくれてたりとかっていうこともにもつながるということなんですかね、はい、
そうです。
へえ、じゃあこれは結構守っていかなきゃいけないものですよね。
そうですね、もうせっかくここまで、うん、あのいろいろな生き物たちに戻ってきてくれてるんで、
うん、
ぜひぜひこれはあの大切にしていきたいなと 思います。
まあ、いろんなものがね多分あの 見ることができるんでしょうけれども、なんかこれ見て面白いぞみたいな生き物っていっぱいいます？
やっぱりですね、まあ、どんな生き物も基本的にはあの見てたすごく面白いドラマとかあるんですけれども、中でも分かりやすさで言うと、あの干潟ですね、さっき話で出てきました白線塩招きですね、
はい、
これはあの干潟の、表面にこう巣穴を掘って、うん、その巣穴の中で住んでるんですね。で潮が引いたら、あの普通の海の生き物って潮が引いたらこう石の下に隠れたりするんですけれども、逆にですね白線塩招きとかはこう潮が引いたら巣穴から出てくるんですね、うん、で出てきて、あの干潟の表面にですね、あのケイソウっていう小さなあの藻類がいるんですけれども、その藻類をこう手ですくい取って泥と一緒に食べてるっていう生き物なんです。で、はい、これ何がまあ面白いかというと、うん、やっぱりあのオスの、ハサミがですね、片方だけ自分の体より大きいぐらいのハサミになってですね、はい、このハサミを、まあ、振り回しで、まあ、踊り始めるという
、うん、オスしか踊らないんですね、
はい、オスしか踊らないんですね、うんうんうん、
それはあの実際見ることは可能なんですか？
はい、宿河の河口の今、はい、両岸にいます。
はい、
でただ、うん、あの非常に目がいい生き物なんですよ、ね、
はいはい、
で人間が近づくと、人間が蚊に、うん、白線塩招きを見つける前に白線塩招きが人間を見つけて、
じゃあ何、あ変なやつ来たぞみたいなんで踊らなくなっちゃうんですか？
踊らないどころか、あのとっとと巣穴に逃げてしまいます。
じゃあ難しいですね、はい、そのダンスを見るのは、はい、
なので、まあはい、できるだけ遠くからですね、双眼鏡を使って、バードウォッチングをするような感じで
息を潜めて、
はい、動かずにですね。
結構これ大変ですね。じゃあ、
まあ、夏大変ですね、はっきり言って。はい、
あの季節としてね、この季節だったらいいよみたいな観察に適したっていうのはあるんですか、一、はい、年を通して。
塩招きに、はい、塩招きはだいたい6月から8月9月の頭ぐらいまでが あの繁殖期なので。はい、踊りまくってる姿っていうのは、まあ、うんうん、初夏から夏にかけてですね。
じゃあちょうど海のシーズンですから、はい、まあね、出かけていくのもいいかなという感じはしますけど、はい、双眼鏡を持ってかなきゃダメなんですね。
慣れたらまあ近寄ってじーっと動かなかったら見れるんですけれども、はあはあはい、双眼鏡あったらすごく便利ですよっていう
感じですね。なるほど。他にこのシーズンにこれが見れますよみたいなのって何かありますか？
もう大体ですね、海の生き物を観察するのに、まあ、一番いい、はい、時期とか時間帯ってあるんですけれども、
はい、
あのこの西宮のあたりだとやはり初夏が一番観察しやすいですね。で、あともう一つ大事なのが、あの潮の満ち引きなんですよね。で意外と大阪湾でもその一番潮が満ちてる時と一番引いた時のその潮位差が150センチぐらいあるんですよ。 1.5 メーターですね。
かなりあるんですね。
かなりあるんですよ。
へ、
なるべくそのめっちゃ引いてる時に狙っていくと、うん、あの普段海の底だったところがこうファーッとこう干上がって、
うんう
ん、こんなものいるやんっていうような観察ができる。だから大潮の、はい、最干潮時間帯を狙っていくと、
はい、
で今そういうのも気象庁とかのサイトですぐに見れます、ね、はい、昔は、
なるほど、
昔は釣り具屋さんとか行って、はい、潮位表をもらってきたり、
ええ、
まあ、新聞にもあの今日の、
うん、
なんだ、あの月の月齢と、
はい、ああ潮の具合が載ってるんです、はい、てありますね。まあ、今はいや本当にインターネットで見ればすぐ分かるのかもしれませんから、はい、まあ、そういう準備はしてお出かけになった方がいい、はい、ということですね、はい、なんかあの格好として、なんかあのこれはぜひぜひ忘れないでとか、これは持ってってみたいなことって何かありますか？
あれですね、サンダルがすごくあの便利で、 濡れても気にせずですごくいいんですけれども、海辺ってやっぱ柿とか藤壺とか怪我しそうなもんがいっぱいあるんですね、はい、でそこそこみんな尖ってたり鋭かったりする。
じゃあビーチサンダルはやっぱりあんまりおすすめではない。
ビーチサンダルはもう入って観察会などではもうビーチサンダルはやめてくださいというふうにな
るほど、はい、それから他は何か気をつけておかなくちゃいけないことってありますか、はい、
やっぱり手も足同様に、はい、まあ、怪我しやすいんで、軍手は絶対持っていくべきだと思いますね。
ビニール手袋みたいなのよりも軍手の方が使い勝手がいいということですか。
もう軍手ですね。ビニール手袋ぐらいだとシュパッと切れてしまう場合もあるので、
はい、例えば軍手を2枚重ねてとか
そこまでしなく1枚で、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど。
なるほどね、はい、じゃあそういうまあ準備をして、はい、お出かけになったら素晴らしい世界が広がってるってことですかね、
は
い、
あと水は急に深くなっている場所もあったりするので、まあ、はい、あんまりこうあんまりというかザバザバ歩いたりはせずに引いてるところで楽しむのがいいと、うん、いい楽しみ方ですね。
ね、それとなんかこう穴ツンツンしたりとかね、はい、やっぱりその生き物にこう危害を与えるというか、はい、なんかそれはやっぱり避けていただきたいですよね。
観察をおすすめします。
観察の、はい、いじめないように、はい、ぜひ
持って帰って飼いたいってみんな思うと思うんですよ、うんうん、僕もそうでしたけれども、海の生き物っていうのは結構飼うのは難しいですね、
うん、
はい、であとそうです、石の裏にいろんな生き物がいるんですけれども、うん、石の裏にしか住めない生き物っているんですよ。
なるほど。
でそれひっくり返しっぱなしにされちゃうとですね、カピカピに乾いて死んでしまうので、ね、はい、なるべくっていうか、もうできるだけ石、ひっくり返した石を元に戻しましょうということです、
はい、あるがままの姿のまま観察をするというか、
はい、
またそのちょっと動かしたらもう必ず元に戻すということを心に留めておいていただきたいですね、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
さあそれではよろしくお願いいたします。渡辺先生から出していただきましょうクイズです。
はい、白選手を招き踊りますけれども、踊るのはオスとメスどっちでしょう。
どっちかだけしか踊らないんですよね、はい、これが今日の問題です。ぜひ3つの答えを合わせてお寄せください。さて第2週の今日は西宮の海の生き物たちということで、ゲストティーチャーに西宮歯科医療館学芸員の渡辺哲也先生にお越しいただきました。来週はダンゴムシのお話なんですってね。はい、はい、ぜひお楽しみに。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。